かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、
はい、
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
はい、ご機嫌よろしゅうございます、はい、ということで今日は車の中での収録、うん、だからまたエンジン音だったりクーラー音がかかってるかもしれません、はい、毎回これフルーツ果物いただきながらいただいてます、
は
い、
うん、河内晩柑と、
これ河内晩柑と、うん、これブルーベリーな、
ブルーベリーね、出始めたね、
いただいております。はい、今日実はお昼にね、うん、めちゃくちゃ食って、
あの
というのが、まああんまり食べるタイプではないんやけど、うん、食べれるんよ、実は量は食べれるんやけど、うんうん、あんま食べないっていう人で、うん、だから感覚的に言うと、うん、まあ今日のお昼分、
うん、
夜分、
うん、
明日の朝、
晩分ぐらい、
5食分ぐらいは今日食ってて、
暑すぎて、
そう、
ちょっと食べとかないかんということでやったの、
う
ん、
というか、まあ食べといてやって言われたけ、まあ、断ることも、まあええか食べとこうか、
はいはいはい、すごいな、
だけど、まあ果物はいただけると、うん、いうことで、また
スッとするけ
な、食べながらいただく、あのね、収録進めていきましょう、
は
い、
そういたしましょう。
ただこの配信は注意事項があると、うんう
ん、あります。今回もファンタスティックな、
うん、
私の、想像がほとんどの配信になるかと思います。
物語ですね。
そうです。どうぞそれを楽しんでください。
ね、だからこれを真に受けるわけじゃなく、うん、一つの考えだとして、
うん、
そして私の質問だったりカットインも、
うんうん、
よくわかんない人が聞いてるんだなと、
うん、あ、
初心者が聞いてるんだな、うん、正解です、
う
ん、
私もそう思うという感じの人もおいでるから、はい、うん、
その通りでございます、うん、ぜひともね、
はい、
もっとええとこやからそこ遮らんといてやと思ってるかもしれませんが、疑問思ったところは聞いちゃうんで、
はいはい、
ここはね、
そうしてください
、進めていきたいと思います、はい、ということで、どんな話を聞こうかなと、うん、本当は大きなテーマは不易流行ではあるんだけども、ちょっとかなちゃんがさ 前の配信ぐらいから、まあ、実は今不易流行の中で変わりゆく時やから、あんまり昔はこうやった今はこうやったって対比がちょっと難しい時期なんだよねっていう話をよくするじゃない、
そう、今はこうっていうことが言えないのよ、
う
ん、人様がどうしてるか分かんないし、うん、私も毎回毎回やり方を変えているという、うん、そしてさあそれが合うかどうかっていうことを模索しているので、
今挑戦できる環境がだんだん整ってきていて、
うんうん、
まあ、いろんな人たちが、皆さんがね、やっているというところだからこ そ、まあ、かなちゃんはこんなことを挑戦しているよ、でいろんな考え方があるから、うん、それらを紹介するというのは時間に、うん、じゃあ今日もしていこうかね、
う、うん、
じゃあもう前々の振り返りからいきましょう。
はい、スローカフェさん、うん、お稽古1周年記念発表会茶会をね、
はい、
無事に終えましたと言うたら、皆さんがね、うん、おめでとうっていうメールをたくさんくださって、
あら、
みんながドキドキハラハラね、思ってくださってたんかもわからんのね。
確かにね、なんかいろんなテーマを設けて目標を設けてやってみようよっていう感じだったから、
うんうん、
でそれはそれでいい挑戦をしてきたっていうことをね、機会の提供したんだろうな、
うん、で特にちょっと違う視点から見てくれた大阪に嫁いで行ったミキちゃんがね、
うん、
お水屋の連携、見事な連携が見えるのは、テレパシーが日本人は使えるというとかいうような話をね、してたんだけれども、そのミキちゃんがね、以心伝心、まあ、察して動くというのは日本人というか女性特有ではないかなという気が今はしていると。というのはね、自分家でね、察して動けない夫と息子に毎日イライラさせられているけれども、娘は7歳にして察して動けることもあるので、日本人女性だなぁと思えるからと。
なるほどね、コメントありがとうございます、
うん、
もしかしたら怒られるのが怖いから
それもあるかもしれない、
怒られないように、
うん、
かもしれないですね、
うん、
それが分かるっていうところが、まあ、女性ならではなのかもしれない、
ね、かもしれんのね、女同士ということもあるしね。それとミキちゃんがね、うん、 確かに心が乾いた時には堺にあるね大好きなお抹茶カフェさんに行ってる気がします。
へ、
だから喉が乾いたら水を、心が乾いたらお抹茶をっていう話をね最後にしたことで、うん、ふと思ってくれたみたいでね。
いいきっかけだったね。だ
ったら、そうね、う
ん、そういう皆さんの心乾いた時の、
うん、
なんだろう、ストレス発散じゃないけど、
うん、
こんなことで心潤してますっていうこのね、うん、教えてもらえたら、まあ、
うん、
みんな気づきにもなるから、
そうそう、ね、よくまあお茶席お稽古でも何でも座られた方はなんだかスッとしましたっていうようなことをおっしゃってくださるから、何かあるのはあるんだろうけどもね。
なるほどね、
うん、お茶そのものなのかその場の雰囲気なのかそれは分かんないけれどもね、人それぞれかもしれんけどね。
う
ん、そしてね、一番そのソロカフェさんの大成功を喜んでくれたのは、うん、先日亡くなったあなたのねおばあちゃん、
う
つこおばあちゃん ね、
そうなんですよね、うん、これ配信聞いていただいてる方も、うん、な数名はね、あのご回想に来ていただいた方も出ましたし、
うん、はい、
まあ、何よりね、そうなんですよ、祖母が亡くなりまして、でその亡くなった今、ちょうど一週、
そうそうそう、
7
木曜日に亡くなってるのね。
なので今日初7日だ、初7日の日に収録をしています。
そう、
はい、で、ね、その僕が喜んでくれたと、
うん、そう、それがね、あなたは知ってるかね、あのおばあちゃんは茶名を持ってたのよ。
ああ、それはもう知ってますよ、
知ってた、
はい、
だけれどもね、もう晩年3年前ぐらいから、うん、ちっともお茶に興味を示さなかったのよ。
あー、わかる。
お茶そのものにね、うん、だからお稽古の場にも、あの最後の方にやってきていつもお薄を一服言うて、
うん、
ちょっとあの楽しんで帰ってたんだけど、それを一切しなくなって、うん、私がしてても、うん、私行かないっていう感じにしてたりしてね、うん、そうするのと同じようにね、同じ頃にからどんどんお茶のことを忘れていってたの。
うん、
うん、さてさてと思ったんだから、あの、うん、おばあちゃんはお茶が趣味ではなかったと思うの。
おお、まあ、うん、感覚的にはこう世代交代というか、まあ、うん、かなちゃんが本格的じゃないけど、
うん、
まあ、
うん、
なんだろう、還暦を迎えてっていうタイミングの 2,3、うん、年前ってことよね、
うん、からね、
うん、
うん、
だから、まあ、興味がないわけじゃないけど、まあ、
そう、興味がね変わったっていうのかしら、うん、ね、だけど抹茶を飲まないわけじゃないのよ、うん、あの大好きなもーちゃんがやってこられると大好きな小豆のお菓子でね、うん、2人向き合うてもーちゃんの作ったお皿にね乗っけたら、うん、それを食べて2人でね、そしてお抹茶を一服、あの喜んで飲む、その様子を見てたらちゃんとお教えいただいて回してということもしてるんだけれど、うん、そういうような、もしかしたら本当のお茶、
うん、
を楽しむというところになったとも言えるわ ね、
ね、だからばあちゃんなりの美学というか、うん、まあ、気遣いというかがいろいろとあったのかなと僕はまあ察しながら、
うん、
まあ、よく覗いて話をしたりしよったけどね、
うんうん、だからそれにしてもね、
うん、
あのものすごくそのソロカフェさんの、実はね事前には言うてなかったの、心配かけたらいかんと思ってね、うん、で実はこういうことをして大成功だったよって言うたのね、うん、そしたらものすごく喜んでね、うん、それはよかった、
うん、
で皆さんにも大手もろとるから、
あ、う
ん、あの方もご活躍、あの方よう覚えとんの、それで、
ね、覚えるだろうね、
うん、記憶力はよかったから
すごいと思うわ、
うん、であの方もねなさったんやねって言いながらよう覚えとってね、そしてまあよかったよかった、幸せ幸せ言うてね、で、で、お軸は何にしたのと。だ、お軸はね、田所ジョージさんの亡くなったお父さんが描かれた紫陽花の絵を描けたよって言って、それは何よりじゃった。
何よりだね。
とかね、うん、それから、あなたお花はどうした、
うん、
って言うから、うん、それはもういつものお稽古のように、うん、あの古市春馬さんが、毎回持ってきてくださるお花を、もう喫茶店だからね、
うん、
全部それぞれいろんなところに行けたよって言って、
あ、
それがいい、いい、よかった、よかったと。
場所によっては、そのところじゃなくて、その感じにしたよと。
そうそうそう。おいで、また、お茶碗はどうしたのと、
うん。
お茶碗はみんなが今日使いたいなと思うのを持ち寄って、うん、それを使ったんだけども全体的に静かな雰囲気になるから、去年私が還暦でいただいた東京組さんにね、うん、さないちゃんと、直美ちゃんにいただいた紅白のねガラスの朝顔型のお茶碗があるの、
うん、
これがパーッとしとるもんだから、これをおしまい茶碗、みんなのおしまい茶碗にしたよって言ったら、うん、あれはよかった、
うん、
もうそれはいいはずじゃって言うし、あとはね夏目は何にしたの、
うん、
これは亡くなった恵子ちゃんが最後まで持ってたった一つ持ってた、うん、その夏目あのあれにしたよって、 あれじゃったら夏場はいい、
うん、
とか言って全部覚えとるし、うん、そしてあのそれもあーって言いながら、あそしたら切るよって言って切んなさって、
うん、
しばらくしたらリンってかかってきて、うん、そしたら忙しいじゃろちょっと失礼します、うん、って言ってから質問するの、
うん、
だから3日間ぐらいかけていろいろ質問してくんの、
うん、
でそのたんびによかったよかったよって、うん、でお客様はどんな人って聞くから、うん、私がお誘いしたのは5人だけで、その中にも遠くから純子姉ちゃまも来ておくれたよなんか言った、あ私と同じお誕生日の純子さん、ええ方じゃったね、またお会いしたいねって言って、あとはもう20名ぐらいの方が上手に来ておくれたよって言った、それはまた良かったという話をしたり、最後にはあなた何の着物を着たのというので、もうあの時はあの紫陽花の幸せを、うん、あれを着たよって言ったら、ああれならよかったと、あれは45年前にと言って、うん、長い長い話をそれからして、うん、でそんな様子を聞きながら3日間ぐらいはワクワクワクワクして、
うん、
その話を繰り返したり尋ねたりして、
うん、
それを思ったら経験としてね、お茶をしているということは、まあ、浅くも深くもね、うん、そして忘れたとしても、うん、寝ついても随分遊べる、
うん、
楽しいと、
うん、
でまあお茶の湯っていうのはね、あのなんていうかいろんな、文化とか伝統とか、うん、工芸品、そういうこう教養、そういうものが全部ぎっしり詰まっているものだから、そのお茶を通じて、いろんなことに興味を持ってね、そのお茶をで知り合った方に誘ってもらって美術館とか博物館、それから資料館とかいろんなところに行ったの。どうもおばあちゃんはそういうものの方に興味を持ったのね。
ああそうだろうね、
うん、
どちらかというと、まあ、話をしてても、うん、表じゃなくて裏だったじゃない、裏千家だったし、
う
ん、
そう
すごくなんだろう、想像するにも寛容じゃないけども、
うん、
本当に楽しむという、
うん、
そっちで、まあ、美術品のことも
そう、
あんまり僕らが知らん一面をきっとそういうお友達とはしょったんだろうなぁとは思って、
うんうんうん、あまり忙しかったからね、
うん、
環境的には、父親、
うん、
生きておじいちゃんが生きてた時は、うん、ならなかったけど、
うん、
実はとってもそういうのが好きな、
うん、ほやろな、
うん、人じゃったんじゃろうと思うのね、ほやからどこどこで見たあれが、うんとかそういう話がすぐ出てくるし、それで、ま、茶の湯を通してそれいろんな方に、本物に触れたりね、目にしたり体験したりで、そういうことができてね、忙しい中でもね、いろんな世代ね、それから異なる環境の方々と心を通わせることができる幸せをね、十分に味わって来ての、あの時のワクワクの3日間だったのかなと思ったわ ね、
うん、いなくても想像で楽しむことができるっていうのが、
そうそうそう、
まあ、一つの茶の湯というか、まあ、今よくさ、うん、いろんなバーチャル空間で
利用
したとかや 話もするけど、まあそれってさ一人の想像の中で、明日本番だから、何回もちょっと頭の中で想像してやってみようっていうようなことも、1回目数えられる、茶の湯だと僕は思ってるから、
そう、ね、
多分ばあちゃんの中でもそれが、何回も何回も実は楽しくて、一つ一つのものにはさ意味もあるし、
そう、ね、
さっき言ってたお花とかさ、お夏目とかさ、ね、じゃあそういう物語があるからって想像を膨らませることがばあちゃんの今は楽しみやったよね、
楽しみじゃったんだと思う、それをね、どなたかがね、もうそれだけで人生の幸せを一つ手に入れたようなもんだって言ってくださった方がいてね、
究極の一人遊びかもしれないね、
そうね、
もしかしたら、
そうそうそう、
ありだね、だって今この、まあ、これからもう夏入ってるからさ、ひまわりを飾るってどうな
の、いいと思うよそれは、
じゃあそれをさ、飾ったらどうなるんだろうっていう想像もさ、やってないけど一つの茶の湯じゃない、
そうだったらひまわりだったらやっぱり花入れいうか柿は、日本風がいいのかなとか、ガラスがいいのかなとか、透き通っとるのはど
うよ
とか、
麦わら帽子かけてみようかな、
そうとかね、
いろいろと
氷を入れてみようとかね、
そういう想像も一つの茶の湯、新しい楽しみ方が、まあ、昔からあったけど、それが新たに想像できる、その想像空間を共有できる時代にもなってるから、
なってると思う、
スローカフェさんで、まあ、1周年、今ばあちゃんの話になったけど、でばあちゃんの楽しみ方だから、次の新しい楽しみ方へもつなげれそうなと思って今話つけましょう、
そうそうそう、
なんか皆さんもそういう楽しみ方があった
ら、そうそう、で頭で想像したらそれをしてみる、してみて失敗したらそれがまたプラスになるから、
なる絶対なる、ね、
次はあそういうことであればこうしようとかね、
もちろんその基礎の部分は外さずにってことで、
そういうことね、
遊びすぎても僕はいけないと、遊びすぎてもいいんだけど、極端にやんなきゃ物事は変わらないと思うから、いいけど、その辺のねバランスよく
ね、
やったらいいんじゃないかな、そうやったんや、全く知らんかった、ばあちゃんがそうやって、1周年のさ、お稽古じゃなくてお茶会をね、それに対してすごく興味を持っとって、
そうよ、
じゃあどんな、知らんかったね、
でも返すも残念だったのは、そのお菓子をね、そんなお菓子やったら、私も食べてみたいわと言った時に持っていっとったら、
まあ、それはそれでたらればだし、
そう、
一つの、さっき言った、じゃあ今度こうすればいいじゃんっていうところもあれだからね、
そう、これもまた一つのね、話になってね、母を知ってくださっている方々にはね、これを最後に食べさせたかったんよっていうような話でね、お茶会もできるなと思ったりして ね、みんなで、楽しめるなというようなものを見せてくれたし、渡してくれたなという、
なるほど、
感じはしたね、
わかりました、
で利休、ちょっとポンと飛ぶけれども、利休さんが亡くなった、切腹させられた時に、その
えらい飛ぶね、利休さんの話が多いよ、利休さんの話だった
せっかくやから、
そうだね、
すぐ後にみんなはどうだったんだろうと、利休さんは切腹だったからね、大往生じゃなかったから、
前の話でもそうだったよね、なんかこう自分が
歓喜をこう持ってね、切腹秀吉さんにさせられたと、
させられて抑えたんだと思
う、そうすると利休さんが亡くなった後、秀吉さんはどういう感じだったのかと、大爆笑したのかというと、どうもそうでもない感じがパラリパラリと、
いろんな文献があるわけです、
そう、利休が生きてりゃどうしたかなというようなことを言うたとか言わんかったとかね、そういう言葉が残っていたり、学者さんの熊倉さんがおっしゃるには、秀吉さんは茶の湯への興味は失せたかのように思えると、それがお能に向いたと、であろうと、特に利休さんの後にね、利休さんのようなお茶を、主にお茶のことを準備したり、支えてくれる茶道っていう人を置いたような、気配がないということで ね、
なるほどね、
おそらく秀吉さんはお茶からは 興味がどんどんどんどん失せていったであろうと、うん、そして利休さんの血を引く人たちね、
うん、
子供とか孫とかね、うん、そういう人たちは、まあ、利休さんが切腹ということになった時に、あの利休弟子衆の人たちにねさーっと囲われてね、あの地元にねそのさーっと連れて行ってもらったと、
うん、
まあ、なんていうかな、庇護してもらっとったと。
どういうことで、もう一回整理して、
うんうん、利休弟子衆の人たちに、
うん、
臨機が及ばんように秀吉さんがね、うん、こいつらもというようなことにならんようにね、
うん、
例えばお孫さんの宗旦さんであれば、うん、会津かな、うん、の方にさーっと連れて行ってもらったの。
おー、なるほど、
うん、
興味がなくなって、まあ、そばには置かなくなったけど、なったけども、うん、と同時に、うん、まあ、特にそのことその家計を潰すというよりかは、
うん、
そんなこともせずに、
そう、
まあ、ただ興味がなくなっちゃったかもしれないっていう文献が残ってて、
うん、
その人たちはまあいろんなところに行ったよ
って、うん、行ったというかね、うん、まあ殺されるのが普通だからね、まあ、
そうだよね、うん、流れ的にはね、
そう、うん、だからそれが及ばないようにさーっと連れて、うん、逃げてもろうたと。
確かにその考え方的にはよ、
うん、
普通はまあお茶を担当するってことは、うん、まあ、その人の心が聞けて、
うん、
まあ、どちらかというと、まあ、洗脳もできるかもしれないポジションじゃない、
うんうん、
だから、ね、その役ってもしかしたら狙っ、うん、他に狙っとった人はおったかもしれないし、うん、
かもしれんね、
いろんなやり方で千、
うん、
さんを追い込んだよ、もしかして、
うん、
これ想像全部そう、うん、何も読んだことない、
うん、
追い込んでじゃあ次私がやりましょうわい、うん、ってなっとったかもしれんけど、うん、そうはなくて、
うん、
で、お茶自身に、
うん、
興味がなくなったけん、
うん、
本来やったら もしかしたら全員殺されるかもしれんかったけども、うん、そんなこともしなかった、本当に興味がなかったっていう話をね、
うん、うん、というかね、私はだから、とっても怒って秀吉さんが利休さんを、うん、切腹させたということじゃなくて、うん、時代的に、まあ切腹してくれんかと、
うん、
だから私は多分生きていたであろうという話に、ね、なるんだけれども、うん、もうという本当に怒ってそういうふうになったわけではないと、うん、だからあと見逃していて、3年後、たった3年後にはどうぞお茶せいやと言うて、うん、利休さんのお道具をそのお孫の宗旦さんに渡したりしてたんだから、うん、だからそういうこと、だった、
うん
うん、非常にざんぐりと、
ね、
非常にそういうふうにしてたと、はい、天下人としてのやり方をなさったというだけで、うん、心は違ったんじゃないのかなと。
なるほど、
ね、うん、だからその、賀茂氏郷さんだったか、うん、ちょっと忘れちゃったんだけども、うん、その、うん、宗旦さんはさーっと逃がしても
、まあ、逆にそれでその家系がさ、うん、途絶えることなく、うん、まあ、今にもお茶っていうのが、
う
ん、残ってるっていうのはいいこと、
ね、うん、そう、ただし天下人さんから切腹を命ぜられた家系のものとして非常に控えめな、
うん、
生き方をなさっていたと。
な、
少なくとも秀吉さんが生きている間はね、うん、当たり前に。で弟子衆の人たちほぼ大名さんなんかも、歓喜が及んだらいかんから自分にも、だから非常に静かにしていたんだけれども、一番のお弟子さんと言われている人、多分利休さんが利休さんと気が合うたんかな、うん、と思われる古田織部さんという人はね、利休さんを、利休さんが、蟄居命令が出た時に、堺の実家に帰れと言われた時に、うん、淀の泊まりまでね、船をね見送りに行ったの。これももしかしたら、うん、重罪になるかもしれないんだけれど、それをなさったのね。 それに感激して利休さんが茶杓を織部さんに渡したのね、まあまあ間接的にね、うんうん、それに、まあ、ついていたのかつけたのか涙っていう名前をつけてね、さんずいに目と書く涙、うん、涙の茶杓っていうのよ、うん、その茶杓の筒ね、うん、茶杓を入れる筒、竹の筒の中に入れたってね、
筒あるん、茶杓って
ちゃんと茶杓筒の中に入れてあるのよ、
そうなんや、うん、
その筒に四角い窓を開けて、お位牌みたいに大事にしてた。
ああ、そういうことか、
うん。それは今も徳川美術館に残っていて、うん、何かの時には必ず出てくる。
へ
え。そうやって静かにお位牌として拝んでた人もいたのね。で、秀吉さんはね、利休さんが切腹した後7年後に病気で亡くなったの、
うん、
そうしたらはみんな利休さん、秀吉さんが亡くなったから、その翌年にね、慶長4年になるんだけど、その3月6日って多分旧暦ね、うん、4月の頭ぐらいかね、うん、今で言うたら、うん、桜の頃、
うん、
みんなでね奈良から吉野へね、
うん、
桜の花見に行こうということ
ね。吉野ってどのあたりな
の？吉野、奈良。
奈良に吉野ってとこがあるんや。
うん、うん、うん。木の国になるのかな。多分奈良だと思うんだけど、うん、そこらあたりにね、吉野の花見って言って、うん、有名なとこよ、日本を代表するとこ。うん、そこに花見に行こうという名目でね、その織部さんとかね、そういう人たち、武士一団、
うん、
それから堺の町衆一団、うん、それから京の町衆一団、そういう人たちで、まあ総勢30人ぐらいでね、花見に行こうということで行って、
うんうん、
そこの竹林坊とかいう、まあ、いおりじゃろうかね、うん、そこでお茶会をしてね、
うん、
その時に額がかかっていて、
うん、
それには利休坊根、
うん、
利休さんのまあ霊魂というかね、うん、だから多分鎮魂の意味ね、利休さんは、それを取り行ったということが記録として残ってるの、ということはやっぱり秀吉さんが亡くなるまではあんまり堂々と利休さんの鎮魂をするような行事はみんなが控えていたのね、うん、そうだったんだなと、
うん、
そうなるわね、
うん、
だから秀吉さんが亡くなって初めておっぴらに利休さんのお茶のことも話せ出したりしたのかもしれん ね、うん、
ね、
そういうことがあったかもしれんね、うん、でもう私たちで言えば、
うん、
お茶糖っていうのがね、うん、あの翔くん覚えとる、あのおばあちゃんがいつも毎朝お茶糖を塩入れたじゃろ、仏様に、
あ、してるね、
うんうん、お茶を供えてね、うん、お水を備えたりする、うん、
ね、
うん、それのお抹茶版ね、
うん、それはね、お茶をがお抹茶に変わる
だけ、そうそうそうそう、うん、お抹茶版があってね、うん、それをお茶湯っていうのね、
うん、
お茶湯と書いてね、お茶湯、湯、
はいはいはい、
うん、それはまあ仏式で言えば苦茶ね、
うん、
お茶をお供えする、そして神道系で言えば、神式で言えば賢茶になるんだけどね、うん、最初の今日の最初のお茶の香りをお供えするっていうね、うん、気持ちじゃね、うん、それから、
まあ、今の日本人が忘れている、
ま、感覚かしらね、
いただいたものをまずは仏壇に、
うん、そうそう、お供えする、神棚にお供えするとかね、
お下がりをいただくことがなくなってきたっていう、
なくなってきた、
今そういう文化なくなってる
んだ、あれでもあるじゃん、あ、じゃあ
多分ね、うん、聞いてる方で、
うん、
もうやってない人多いんじゃないかな、
あ、まあ翔くんやっとみ、
うん、
一回お供えして降りてきたら味が違う、
いやね、多分、うん、僕はやってないのよ、だから、
あら、まあ、
その、
うん、
まあ、うち神棚今そのとかないし、
そう、
うん、
うん、
だから、
うん、
まあ、文献、最近読んだ文献やけども、うん、もうそこはもう飛ばして、
うん、
もうお供えも、
うん、
奉献じゃないか、奉納じゃないけども、
うんうんうんうん、
せずに、
うん、
もう いただいたお土産そのまま食べちゃったりだとか、
あらら、
下がりしないって人がいたけど、うんうん、今の話を聞くと、まあ、うん、朝一だとか、
うんうん、
ほらまず仏さんにだとか、うん、神様にっていうのがあるわけね。それがお茶とってやつですね、
うんうん、そうそうそうそう、それをまあ毎朝としてる人もいたかもしれないけれども、だいたいその今日は誰々の命日ですねとか、利休さんが亡くなった日ですねとか、そういうのに合わせてね、習いはしてしているんだけれど、昨日九州のみすずちゃんからね、うん、九州のお菓子が、和菓子が届いたのよ、うん、それで、あ、ちょっとお茶糖をしようと思ってね、みすずちゃんもお父様亡くなったばっかりでね、うん、でちょっと話メールだけどもしたりして、あ、お茶糖をしようと、なんで思いつかんかったろう思ってね、うん、でふと思ったら、あなたのおじいちゃんとおばあちゃんが一緒に写ってる写真があるからね、うん、二人にお茶糖をしようというつもりでね、セッティングしてね、うん、そのセッティングをしながら、あ、私は今までお茶糖をするときに、心がこもっていたようで こもってなかったかもしれんという気がちょっとした、うん、だから昨日だったんだけど、昨日のお茶から私のお茶はちょっと変わるかもしれんねという気がした。
これは楽しみですね、
うんうん、気がしたね。だから四国の人は馴染みが深いかもしれんけれど、うん、同業二人みたいな言葉が
あるね。
あるじゃろ。
弘法大師さん。
うんうん。その、それと同じような感覚で。
うん、
だからまあ、じいちゃんもばあちゃんもおるから、うん、写真には。同業三人になるかもしれんのだけど、うん、いつも独座してますみたいな感じでメールなども打ってたんだけど、これからは独座という感覚があまりなくなるかもしれんなと。うん、
なるほどね。
そんな気がちょっとした、うん、わかんないよ、
うん、
昨日しただけどもね、
いや、これからいい、うん、なんだろう、言い方、まあ、悟りじゃないけど、
うんうん、
まあ、一つの考え方、発想というか、
うん、
心が広がったじゃないけど、
うん、
こう
ちょっと楽しみに自分でね、
そうそう、一人でやってるよりも、うん、まあ、3人でやってる方が心も強いし、
うん、
いうところに変わるかもしれない、
ね、何かね、
うん、
何かが、それから、うん、お茶の味ももう一つこもりやすいか、
うん、
心がこもりやすくなるとか、
うん、
そういうことがあるかもわからない、ね、一つ一つの動きも
ね
何か変わるかもしれない気がちょっとした、う
ん、それを確かめるために皆さんもお稽古に足を運んで、
うん、運んできてもら
うと、これは宣伝になりますね、
面白いね、
面白いですね、
うん、
よかったらみんなもね、皆さんもやったらいい、うん、ことはどんどん伝えていったよね、
うん、
私はこれで、
ね、
ちょっと変わったんです、うん、何かっていうとやっぱりそういうエピソードと一緒に話すだけでも違うよね、うん、
そう、どっかの段階ではいろんな人を見送るからね、
うん、
年には関係なくね、
うん、なる
まあ会者上理っていうの、
うん、
なんか必ず会えば別れがつらいのとという歌があるぐらい、
うん、
もう会うた限りは別れが来るわけだから、必ずね、うん、そういうことを前向きにね捉えてみる、また形を変えてみるということも、深めてみる、いろんな人の気持ちが分かるという一つのことになっていくんかなと、
うん、
それをね息動詞という言葉も見つけたの、
うん、
これは矢作直樹さんが言った言葉だったんだけど、まあ昔から日本の国にある言葉かもしれない、
うん、
息動詞、死なないっていうようなことなのかな、
うん、
死なないのかこっちが死なせないのか、
うん、
それは分かんない、まあ両方言えるのかもしれないけどもね、そういうまあ蘇りとかね、うん、日本には言葉があるよね、
うんうん、
昔ながらのそういうこともなるほどと思ったりね、改めて思ったりしたんだけれど、石山寺の住職様がね書いてらっしゃったの、人としての生生きるという字ねが終わったとしても別の形でその人は生き続けていると、
うん、
いうようなことね、 確かにそうなのね、うん、お茶で言えばあの、まあ、思い出話に必ず出てきてもらうし、それからお道具にね、これは誰々のっていうような形に出てくるしね、それから あの方がこんな言葉を言ってくださったのよというようなことに言葉にも出てくるしね、そういうふうなことを思えば確かに行き通しっていう、うん、お考えも あるなと、
うん、
会えば別れは来るけれども、うん、そういうことも、うん、矛盾しているようでちっとも矛盾してないかもしれないなと、うん、利休さんなんて考えてみて、今年500年歳、
うん、
500歳と
どうなのこれ、逆説、うん、もう忘れていいんじゃないって言われてもおるんじゃない、
そう、私そこまでせないかんか、まあ、
なっていう人もおるんじゃないの、わからんよ、俺はあんまり減ってないけん、
あのまあそれをイベントとしてね、
うん、
こんな時に
すごいとは思う、まあ、うん、ね、それは一人で節目は節目で大事だと思うけど、
うん、それでもね、うん、考えてもみて、多分利休さんの時代、ついこの間までは、うんうん、お誕生日のお祝いなんかはしなかったからね、
ああそうなんだ、
お正月がみんな一切取りましたと、
うん、
お正月に覚えてない、おじいちゃんがいつもお前なんぼになったんぞ、なんでお正月に聞くんかな思ってたけど、お正月にみんなお家の3で一つ年を取ってたのよ、
うん、
だから利休さんは尻こそばいというか、なんで、うん、というような感じがあったんじゃない、うん、あるんじゃないのかなと、
確かに今の時代に合わされちゃって、
う
ん、
そう
あるかもしれない、
ね、あるかもしれない、でもどこかに蘇っといれるかもしれんのに、うん、あれありゃと思いを出るかもしれない、なかなか日本のご先祖様方々はお忙しい、
なるほど、
しょっちゅう呼び出されて
っていう発想もあるかもしれない、う
ん、かもしれない、
まあね、残すものは残す、
そう、
いや、
うん、
いや、いい気づきなんじゃないです
か、うん、
はい、そろそろじゃあ時間ですけど、
いいお時間になりました、ありがとうございます、
いろいろと道具だとか、うん、まあ、エピソードを一つとっても、
はい、
こう茶の湯は楽しいという話やったけん、
うん、
あれやけど、まあ思い出話もいいけども、まあ、
うん、
まだ生きてる人がいるんだった
らね、そうそうそう、
ぜひともその思い出を残すためのにちょっと足を運んでみたりとか、うん、連絡を取り合ってみてもいいんじゃないかなと、いいかもしれない、
でお茶を通じて知ったことの中から、あ、私はこれが好きと思えたらそっち方向に行ったらいいと思う、うん、だからお茶の中には日本の文化とか伝統、そんなものがぎっしり詰まってるから、うん、そこにちょっと、うん、触ってみて、うん、例えば私は着物が好きとか、
うん、でもあれ
だ、私は言葉が好きとかね、うん、建物が好きとか、うん、道具が好きとか、
でそれを隠すことなく言えばいいと、
う
ん
う
ん、
そう、うん、言うたらええね、
はまらないでいい時代なのかもしれない、
うん、そうね、
ね、そう、っていうのが僕は客観的にお茶から一線っていうか、こう離れた立場からだから言えることかもしれない、う
ん、いやその通りよ、
うん、まあ、うん、いろんなものが好きなものの集合体が茶の湯かもしれない、
うん、そうなので、一人で全部を網羅するのは、うん、生まれが生まれの、うん、そのお殿様として生まれた人が生まれた時からもうそういうこう、帝王学みたいなので身につけられる教養みたいなのがない限りは全部を網羅するなんてことはできんから、ということはそれぞれ好きなことがあったり、うん、得意な分野がある人たちが寄せ集まって一つのものを作り上げるということ、うん、まあ、うん、今頃なんていうの、チームで一つのものを作る、ね、なんか言葉があったでしょ
う、うん、かな、うん、まあ、いろいろと音楽でいうアンサンブルだとか、
うんうん、
いろいろとあると思うけども、うん、
だからそれが出来やすいので、
うん、
ぜひ皆さんそれぞれのオタッキーになってもらって、
うん、
寄せ集まって一つの見事なものを作っていってもらいたいなと、
はい、
うん、思いました、
はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます、
ありがとうございます、ごきげんよう、
本日はここまで、また聞いてくださいね。